片岡あさみです。診断名は自閉的な ADD ということなんですけども、川端眼科さんでは視覚的 ADD があると言われました。
岡崎と言います。今日来て今紹介になった片岡の、パートナーです。教育関係の仕事をやっています。はい、よろしくお願いします。
東京学芸大学で、障害者教育を専攻しています産方歩美と申します。今、私の研究室の調査の関係で、発達障害をお持ちの方々が学校時代に、どんな困難を持ってたとか、どういう不適応状態にあったのかっていうのを伺うような調査をしてまして、それの関係で、いろんな団体とかにお邪魔をさせていただいてます。
大内陽子と申します。診断名は LD ミックスの不注意優性型 ADHD です。視覚的な LD というのが一番大きい問題を筆頭に、空間認知が良くなくて、どこから人の声が聞こえているのかなというのが分からなかったりします。あとちょっと算数 LD とかもあって、もう一つ短期記憶が良くないので、今言われたことを思い出したのが、いつも30分後とか、ひどい時翌日にならないと思い出さないという時もあります。よろしくお願いします。
はい、教育関係の出版社で編集をしております。ミクシーでは編集 K という名前で、おります。通常は教育がメインなんですけれども、その関連で、発達障害のことについても、いろいろと見学等で今目下勉強中というところです。よろしくお願いいたします。
はい、現在英国で建築を勉強しております東堂高直と申します。英国に渡英したのが約8年前、その時に、ついてすぐにディスレクシアと判断されて、でそれがきっかけで NPO エッジの発端となりました。で、症状としてはその読み書きと、あと音にすごい敏感で、いろんな音があると全部音が入ってきて、音が相殺する、だから情報が全く汲み取れないような状況になったりしてしまいます。あとはちょっと多動があったり、ちょっと自閉があったり、いろいろ。
で、その母の東堂英子です。コードネームミスターでミクシーにおりますけれども、同じように、自閉の件もあって ADHD の件もあって、不注意が非常にあって短期記憶が悪くて、ただ、食べ物に関してはあまりとやかくは言わないですね。こだわりはないんですけれども、こだわりはあんまりないかもしれないですね。でもで、ディスレクシア、読み書きのところで非常に困難を持っているということで、NPO 法人 H を立てています。
藤森です。お隣の東堂さんにたまたまその絵の展覧会で説明を受けているときに、もしかしたら自分が悩んでることはこれじゃないかしらっていうことを初めて気がつきまして、それがとってももう印象的で、今日出席させていただきました。
幸子と申します。ミクシーでは銀木星と載っております。発達障害の中のアスペルガー症候群、医師によっては PDD、NOS で、プラス ADHD です。二次障害がかなりたくさん持っています。よろしくお願いします。
はい、世話人の柴田です。非常にひどいディスレクシアで、読み書き困難で、ずっと苦労してきました。それから冬になると体が動かなくなります。血行が悪くて、霜焼けになるんですね。それで左側が悪いもんで、どうも左肩の動作が悪くなりまして、冬になるともう非常に苦労しています。それで今日なんかもなんか起きた時に左の方がうまく動かなくて、裁縫を出すのにも苦労してます、冬になると。ですから読み書き困難の確かに苦しみっていうのはあるんですが、それ以上にこれは他に不器用っていう言い方もするんですが、どういうわけか血が冬になると左側の方に行かなくなっちゃうみたいなんですね、指のところに。それで苦労してます。 まあ、それも持病だと思ってますんでね、なんとか楽しくそんなことは気にしないで、うん、関係なく生きてますけど。
老後は赤道直下とか
に、うん、そうですね。 ですから正直な話寒いところには苦手なんで苦労してます。まあ、そういうことでよろしくお願いいたします。
沖縄支部から
はい、沖縄支部
から。はい、X 界の専任、インターネットラジオの編集者という位置づけになぜかなってしまった、高機能自閉症 の当事者でもあります。私はちょっとその学習障害からこのエッジさんとはちょっとそのきっかけでちょっと関わったんですけど、私はちょっと聴覚で覚えるのは苦手なんで、それできっかけでエッジさんと知り合って今に至ってます。でまあ半分遊びに来てるようなもんですが、よろしくお願いします。
はい、南雲明彦です。所属は、頭国際高等学校です。ミクシーではアッキーと名乗ってます。はい、そうですね、話すことないな。まあ、当事者としてもまあ、いろいろとお話しさせていただいてますけど、これは別になんか、まあ、ディスレクシアを自分は持ってて、でもその前にいろいろ強迫性障害とか、そのいわゆる二次障害と呼ばれているものもいろいろ経験をしてきて、お医者さんからは結構いろいろとパニック性障害とかうつ病とかなんかいろんなことを言われて、名前だけついたはいいけどじゃあどうしたらいいんだっていうところがすごく、それ別にその発達障害だけじゃなくて他のものも共通しているところがあると思うんですね。で特に思ったのが、僕はその新潟県出身っていうのもあって、地方だと全然それが情報も入ってこないし、支援も受けられない。でこれはもう困ったなと。今石川県でも同じ状況がある。結局その特別支援教育が始まったって言っても形だけでが入ってきて中身は全然揃ってないとか、そういうのがもうなんかいろいろともっともっといい教育体制にこうなっていって、ね、なっていったらいいなとか、そんなことを考えてます。
第15回 DX 会の課題、周囲に自分の困難を告知すべきか隠すべきか、今日は皆さんで大いにこの題で、意見を戦わせていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。
はい、東堂高直です。コードネームハイストレート。じゃあ僕の場合は日本で建築事務所でいくつか研修をしたことがあるのと、海外の学校または会社で研修したことがあるので、両方の状況においてその自分のその状態をどう伝えて、それが最もどう効率的に動くのかというのを自分の考察の中から話していきたいと思います。まず英国もしくはヨーロッパの中においてディスレクシアという概念はすごく広く伝わっているので、だいたい10人中9人に話せばディスレクシアっていうことについてはほとんど理解している。いやもっとすごいかな。この前驚いたのがホームレスがディスレクシアについて知っていたんですよ。それくらいの浸透率がある、生活と密着している概念で。でそのディスレクシアという概念自体もトム・クルーズやキアヌ・リーブスなど、社会でその活躍しているような人々がディスレクシアというのが実際カミングアウトをしていて、でそれ自体にあまりネガティブなイメージはない、むしろポジティブなイメージの方が強いっていう状況が強く、で友達と話すと、そうすると面白いねとか何か面白いことやってるんじゃないのっていう風な感じにそこからつながっていくっていう、そういう社会的な受け入れがすごい強い面があって、でその一方その、もちろんディスレクシアである難しさっていうのもあるから、だからその僕は高校にいた時とかはそのディスレクシアだっていうことを伝えると、そのテスト時間を 25% 延長してもらったり、例えば、紙で書くのが苦手だったらばコンピューターでタイプをして論文を書くこともそのテスト中、コンピューターでそのタイプしてやることも OK とか、その 何が重要かというと、 それぞれの学生徒にとって最もそのポテンシャルを発揮できるようなその状況っていうのができていて、それによってそのなんていうか、まあ、ベストを尽くしやすい環境ができている。でその会社に勤めていた時はその実際僕はこれこれこういうことが苦手だ、でディスレクシアであるっていうことを伝えれば向こうもちゃんと分かってくるので、でああだったらあのこういうことができるねとか、これが一番やりやすいだろうとか、あとまあ能力であのそれぞれの人間の価値を認めるところなの、場所なの、国柄なので、その、まあ、結局自分にとって一番できるところとか得意なところっていうのをその伸ばしてあげるというか。で、まあ、日本においてはまだまだそのディスレクシアっていう概念が伝わりきっていないから、だから僕がディスレクシアって伝えても向こうははっていう感じになってしまうので、それよりも向こうが分かりやすいようにまあ、自分のこれこれにこう苦手だっていうふうに具体的に教えてあげた方がいいなっていうふうな感じはあります。
ノネームは銀木星です。私のまず前半は個人的な体験で、後半はこれからどうしたいかについてお話しします。まず前半ですが、私は自分がアスペルガーだと分かった時にそのまま何も考えずに告知を会社にしました。会社に告知をしたことで、会社の偏見によって私は今までできてたこともできてないとみなされたし、能力の凸凹の一番底辺に全てを合わせた業務に左遷されましたし、人間としても信頼されなくなりましたし、食事会にも呼ばれなくなりました。で、パワーハラスメント的なことも受けています。で、例えばこれをしたいですとかこれができますと言ってもやらせてもらえなくなりました。で、そんな風に それまで告知するまではとても信頼されて能力も評価されていて、あなたなしではこの会社はやっていけないまで言われていたのに、ただ告知だけでこんなにガラッと変わりました。で、なのでこれからやりたいことはこんな風に、告知を失敗する当事者がいないように、いきなり告知をしちゃダメだよっていうことをもっと情報を広げたいです。よく本に、告知をするとこんなにいいことがあるからみたいなことを書いてあるけれど、実際にはコミュニケーション能力が低い分間に入ってもらう人が必要なのに、そういう情報が入って本には書いてなかったりするの であとはさっきおっしゃったようにディスレクシアの方にいいところがあって面白いんだよみたいなポジティブなイメージがアスペルガーも含めてつくようなことを自分自身も含めて何か活動できていければというふうに思っています。で、具体的に何ができるかについては今考え中なのでお話は以上にさせていただきます。2分ですが、
エッジアラジオ編集者の篠崎です。私も高機能自閉症の当事者ですが、私はカミングアウトして個性として会社に伝えてます。で、職場にも発達障害伝えて機能性だよって最初言われました。確かに周りに言うとADHD やアスペルガーの特徴を持ってる人はたくさんいました。で、まあそういう、そうソフトウェアの会社に勤務してるんで、やっぱりそういう人がたくさん多い職場だと、まあ、障害とは見なされなくて、そんなの当たり前、常識と見なされる、空気が読めないのは当たり前、空気が読めないんだったらルールを作る、で作ってそれで沿って やらせるっていうような動き、もしくは研修を受けさせて学ばせる、教育を受けさせるっていうスタンスがそこの会社グループであります。それで今はもう会社に自分が高機能自閉症と診断されて、こうこうこういう理由で診断されたというのを話して、今に至って特に何か会社からパワーを受けたとか、なんか左遷されたということは今のところあります。まあ給料も下がってます。ちなみに。それで、まあむしろ逆に居心地がいい分、なぜかこのままでいいんだろうかって思ってしまう分もあります。やはり他になんかこう環境が良すぎると、やっぱり環境の悪いところに行った時にどういうふうな変化になってしまうのか ちょっとそれがちょっと心配なところです。そう私もちょっとまだあります、例えば私はあの聴覚で覚えるのが非常に苦手なんですよ。で今あの問い合わせの仕事とかやってるんます。問い合わせの仕事っていうと結構コミュニケーションの能力が必要なので結構難しいんですけど、その窓口対応者もどうも自閉系というかアスペルガーっぽい人が多くて、あの普通だったらこんなこと言ったらどやされるだろうなって思うことを言っても向こうも私を上回るぐらいのと自閉っぽさがあるんで、もうそれが常識というかあんまそういう指摘が食らわないというものすごい変な環境です。
重要ですよね、その環境っていうのは。僕特に建築のそういう、まあ、アートデザイン関係の仕事にいるからどうしてもミスが濃いんですよね、そっちと。だから僕の学校も最初入った時にサポートが合いませんって言って、けどあまりにも薄いんでサポートが逆に必要ないっていう変な状況が
南雲明彦です、所属は頭国際高等学校で、リセクシャーです、周囲に自分の困難を告知すべきか、隠すべきか、これは本当にタイミングと、人によるのかなとそれ本当に環境によってなんだろうなと思うんですけど、特に今はっきり言って何とかした方がいいとかいうのは危険なのかなというのがあって、特にまあ仕事場だったら、まあ、クビになる可能性もあることだし、で学校だったらその先生によって、まあ、理解を、まあ、得られればいいんですけど、まだ今のところはちょっと得られないのかなというところもあるし、でその先に何が待っているのかっていうのが結構大事だったりもするし、それでもじゃあ、あ、分かった、じゃあお前学習障害なんだで終わってしまったら、結局何かあるとよくこの1年で思ったんですけど、やっぱりそれをこう言うのはいいんですよね、言うのは別に、で君は LD なんだ、でも何かあるとそれが、出てくるんですよね。あ、君計算できないのは、小銭の計算できないのは LD なんだからだ、でもよく見てくださいよっていう話なんですね。よく見たらたまたまその時小銭の間違いくらいあるじゃないですか。その間違いをいつもそれに結びつけてしまう、だから全てをそれでちょっとはメモが取れる、よく見たら取れるんですよ。でもそれすらも全てできないから私がやってあげるよって、それは支援じゃなくて余計なおせっかいになってしまう、
うん、ですね、障害者に対してなんですか、その余計なお世話っていうのも差別だっていうのをニュースかなんか聞いて読んだことあります。
でもやっぱそれはでもきちんとその間誰かを返してでも通してでもいいから、伝えてないのに理解は得られないと思うんですよね。やっぱり状況を伝えるっていうことをどんな形でもいいから、まず本当に受け入れてもらえるところに的を絞って伝えていく、学校だったら担任の先生でもいいんですけど、やっぱり、他の形で言ったら別でもそうですけど、やっぱりそういうこうそういうのをフィルターを通して伝えるとものすごく伝わりやすかったりとかするし、ここはだってここはちょっと まずいと、その前に段階があると、そういうのをやっぱりきちんとその教えてくれる、いわゆるコーディネートしてくれる役割の人がにやっぱり力を貸してもらって、やっぱりそのいかにこれもなんかその告知っていうのはもちろん最終的にはした方がいいと思うんですよね。ただやっぱりきちんと戦略が必要だし、まあ、世に広めるのも一緒ですけど、やっぱそれはきちんと考えて、ただ無鉄砲にやってたら傷つくだけで終わってしまうかなと思うんで、まあ、本当その状況によるのかなと思います。はい、以上です。